の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第41回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します、よろしくお願いいたします。というでね、皆さんね、もうタイトル見ればわかると思いますけれども、2つ前だったかな、第39回の時にちょっと皆さんにね、ご相談があると、この気がつけば両生類の今後についてね、ちょっと相談させてもらった、まあ、その時にもゲストに来てもらったんですけれども、実は今日はですね、なんとスペシャルなゲストを呼んでおります。その時にも来てくださった春さん、どうぞ。
皆様こんにちは、おとがめの春でございます。
そして
ふもです。
はい、もうふもさんはね、今ので今日の一日の仕事が終わったっていうところでございますけれども、まあ、最初にご説明しておきますと、なんとですね、今日はですね、カラオケで収録しております、はい、それが第一番ね、大きいニュースなんですけれども違うわな、違うな、カラオケで収録っていうのはもう3回に1回はあるわけなんですよ。気がつけば両生類だったら、ね、違う、実際ね、お会いしてお話しさせていただいてるんですけど、
リアルダンさん、
そう、リアルダンです。
リアルダンです。
はい、はい、いや、はい、ね、私が一番最初ね、今日初めてお会いするんですけど、
はい、
私が一番最初こう会ってちょっとショックなことがあって、それ何だったかっていうと、お料理身長高いっていうね。
残念でした。
俺の中のなんか春さんのイメージっつったら、なんかこう165ぐらいかなとかっていうようなイメージがあったんですけど、お料理身長高かったっ、ね。はい、まあ、実際ね、2人が何センチなのかは皆さんの、ね、ご想像にお任せしますが、ね、まあ、結構高めだというところでね、まあ、それはまあどうでもいいんですけれども、はい、まあ、先ほどの話にあったように前回、あ、前々回か、あ、39回の時にはですね、まあ、いろいろと春さんの方から、まあ、ご指摘といいますか、ご意見いただきまして、まあ、大変勉強になったところもあって、でそれでそれを聞いた上でちょっと気がついたこととか、その時ちょっと話しきれなかったことを今回お話ししようじゃないかというところなんですけども、
そうですね、
はい、なんか春さんからこう何ですか、前回話しきれなかったこととか、
まあ、話しきれなかったっていうのは特にはないかな、割と絞り出した感、
割と絞り出した感。いや、でも本当にね、本音で喋ってくれてるんでありがたいです、ね、今日はふもさんがの本音が爆発するというところで、はい、期待していただければと思うんですけど。
本人はいやって言ってます、まあ、ちょこっとぐらい話してほしい。
そうね、ちょいちょいなんか思っては、ふもさんは聞いてるんですか、気がつけば両生類。
全部じゃないですけど、
はい、
俺に聞かされてる、
あ、いわゆる聞かされてる状態ですよね。なんかその中で、なんていうの、そのイメージでなんかほんわりしてるんですけど、あ、気がつけば両生類って聞いててこうやなみたいなところは、まあ、プラスのイメージでもマイナスのイメージでも何でもいいんです
よ。なんか入りにくい感じはするかなって、最初にとつきにくい感じというか、
とっつきにくい、
うん、でもなんか聞いてみるとやっぱりなんか私は割と好きな感じなので、
ありがとうございます、
はい、
うんうん、
結構うちの中でもふもさんと俺で結構そういうなんだろうな、まあ、込み入った話じゃないけど、なんかね、うん、そういうこれってどういうことなんだろうねみたいなことを話したりっていうことをするんで、
気がつけば両生類とか関係なく、
そうそうそう、
2人の間で、うん、まあ、ちょっといろんなことに関して、そうそうそう、まあ、お互いの意見をちょっと飛び交わせてみたりっていうことがあると、
だから割と、うん、嫌いじゃないんですよね。
ああ、なるほどなるほど、まあ、もともとじゃあそういうところの受け皿があったっていうような感じですかね、うん、なるほどね。でその ごめんなさい、うん、今何が起きたかというのはあえて言いませんけれども、
あのマイクをふもさんの模倣に向けようと思ったら突き返されました、
うんうん、分かりました。それでふもさんの気持ちがねストレートに私の心に突き刺さりましたから、うん、分かりました分かりました。 だいたい度合いをちょっとねそういう形にしていきたいと思いますけれども、はい、まあ、確かにねそういったところは、まあ、私自身も、まあ、前々からねあの言ってたみたいに、うん、この番組自体はそんな万人に受けられるもんじゃないっていうのは、まあまあ、分かってたわけですよ、うんうん、でそれをでも、まあ、じゃあどこで線引きしようかとかね、うんうん、私自身がやはりその話していくうちにこうヒートアップしていくと、うん、そこがちょっと見境なくなってしまう部分もあるんじゃないかっていうところで、うんうん、一体どうすればいいんだろうかっていうところを、まあ、前回春さんにまあご相談させてもらったんですけれども、うんうんうん、で それ、まあ、その時前回の時はまあ、春さんの、まあ、主な意見としては、うん、要するに広くしたいのかそれとも狭いエリアの中で深く話をしたいのかっていう、うん
そうですね、
どっちの方向を向いてるのかちょっとよくわからない部分があるよっていうふうに、うん、あのご指摘いただいたんですけど、ま
あ、あのあれですよね、なんだ分かる人が分かる放送にしたいのかそれでも、ね、誰しもが分かる放送っていうか誰しもが聞き入れやすい放送にしたいのかっていう、
うん、そうね、で私は欲張りなんで、うん、どっちもって言ったんですよね、
まあ、そうそう理想的に理想的には分かるんだけど
そうそうそうそう
だからそこがね、
うんまあ、だからそのどっちもやっぱりクリアするためには、まあ、前回も言いましたけどその段階的に分けないといけない部分もあるのかなって最近思い始めたりとか、うんうんうんうん、あやっぱりその最初から狭いエリアだけを対象としていればもちろん、うん、あの人は寄ってこないですし、うん、で広くしようと思うとなかなか本来目的とする話ができなかったりとかする、
うんうん、
でじゃあその私はどっちかというと中間を求めるというよりはやっぱり目的っていうのは、うん、その可能な限り多くの人が本音で意見をくれるっていう状態が欲しいので、うんうん、そうなってくると間口を広くしてその本来狭いとさっき定義されてた部分をどれだけ広げていくかっていうところ、うんうんまあ、もちろん最初入ってきた間口が広くして入ってきた人たちが途中から抜けてしまうっていうのは、まあ、往々にしてあることだろうけれども、うんうんうんまあ、まず気がつけば両生類っていう番組とそのダンっていう男がいて、うん、でダンっていう男が何の目的のためにこれやってるのかっていうのを最初にみんなに理解してもらって、うんうんうん、じゃあ私この本あのこの番組聞く聞かないとかっていうのを選んでもらうっていう最初の段階の何かコンテンツっていうのと、うんうんさらにそこから一歩先へ行った、うん、じゃあこのテーマっていうのはどうなんだろうかっていう話をするっていう段階の、まあ、2つもしくはないしその状況に応じて3つなり必要なのかもしれないって、うん、多分それを全部一挙に一つ この気がつけば両生類っていうポッドキャスト番組だけでやろうとしているから、うん、かなり無理があるんじゃないかなっていうふうに感じたんですけど、うんうんうん、まあでもじゃあどうやっていくのっていうねその2つの段階で分けていくっていうのが、うん、どうやればいいのかっていうところがねちょっとまだまだ全然そのイメージとして湧かない部分ではあるんですが、うんうんうん、どうですかね春さんなんかそこら辺は
どうなんでしょうね。でも今言われてたのと関係あるかちょっと分かんないけど聞き始めるのにさいきなり最新回から聞き始めるとさどうしてもさなんだこの番組がどういうスタンスでねどういうことをやってるのかっていうのがいまいち見えにくいじゃない。だから、はい自分最初に聞き始めた時ダンさんがこう10回第10回のね気がつけば両生類とは何ぞやっていう回あったじゃないですか、はいうん、あそこをおすすめしてくれたようにああいう回からやっぱりね聞き始めたらこうだからそっちを最近に聞いてその後他の会なり生放送なりに行くとスムーズなのかなっていう気は知ったんですけど、ね、
やっぱりそのおすすめしたみたいにその第10回聞いててよかったかなという感じですかね。
だからそのダンさんの人となりというかがそこが分かってくるとこう興味が持てるのかなっていう気はするけどね。
だからその私のやっぱ主観でもってまあ、第10回に関してはもう意図してやっぱりこの番組って何なんだのかっていうことと、うんうん、この番組に対して私が何を望んでるのかっていうことを話してるんで、うんうんまあ、それを先に聞いてもらうっていうのは大事かなと思ってお勧めしたんですけど、うんうんうん、その他の回っていうのは基本的にやっぱりその一つ一つのテーマに対して、うんうんまあ、私がその思うところを意見をダーッと言ってるだけの回になっているので、うんうん、そのハルさんの、まあ、意見を聞きたいんですけど、まあ、ふもさんももちろんそうなんですけど、うんうん、聞いててあこの回聞いてもらったら分かりやすいんじゃないのっていうその10回以外でなんかここでこれ聞きやすかったよとか、うんうんうん、導入としていいんじゃないみたいなもしくはこの回じゃなくても、うんうん、あのエピソードとか ああいう話してたねっていうのなんかあったら教えてほしいですね。
どうかな。でもダンさんの、過去のエピソードなんか話されてる回、
はい、
何回かあったじゃないですか、うんうん、ちょっと今何回かはちょっと思い出せないですけど、
私もわからないですけど過去のエピソードっていうと、
要は
どういうエピソードですか。
実家にいた時のエピソードとかっていう話、うんうん、
あの親の回ですか。
そうそう、そういうダンさん自身がこういう人間であるよっていうのがなんとなく分かると、そこに興味の引っかかりになるかなとか。
なるほどね。
あとはどうだろうな、名前が思い出せない申し訳ない、他の人と対談されてる回あったじゃないですか、
はい、
前半の方の、名前が思い出せ
ない、前半の方といったら、あっくんですか。
RPM 氏の、
ああ RPM さんね、はい、はいはいはい、
あれとか俺はすごい好きでした。
うん、 RPM さんはね、なんていうかびっくりするぐらいなんか一緒なんですよ、考え方とかっていうの、うんうんうん、まあ、考え方というか方向性が、
うんうん、
で何言ってもそうだよねしかないというかだからこっちが言わんとしてることも分かるし、うんうん、向こうが言ってることもなんか深いその定義とかなくても、うんうん、ああこういうこと言ってんだなっていうのが分かってしまう、うんうん、まあ、それは分かってしまうと思ってしまうのは間違いの始まりなんだけど、うんうん、でも、まあ、やっぱりちょっとそれは他のなんていう人と比べてかなり格段の差があって、うん、最初に言ってたその狭い中にいる人に最もそのあの話が分かるっていう定義の中では、うん、その中の一人なんですけど、うん、
自分もそれの話がなんとなく分かるから、その回がこう、あ、いいなって思ったのかも
分
からない。
そうだから多分いわゆる、まあ、話が分からない人っていう風に定義される人からすると、うん、私と RPM さんの話っていうのは、うん、何っていう、本当何言ってんのって感じになると思うんですよね、うん、だから多分春さんにしてもそのある程度やっぱりその私が言わんとしてることとかが、うん、まあ、あの間接的でも分かる部分があるから、うん、RPM さんの話聞いてて、あ、なるほどって思う部分があるのかなと思ったんですけど、うんうん、ちなみにその RPM さんとのやり取りを、ふもさんはお聞きになられてますか。
聞いたことないですね。
ないですかね。あ、まあ、そうなんですね。
割と最近の方ですね、ふもさんが聞いてるの
は。ちなみに第10回ってのは聞いたかな、
聞いてないか、もしかしたら聞いてないかな、途中まで聞いたとかかな。
あ、まあ、ちょっとあやふやな感じ、
あやふやな感じで、
うん、うん、そうだね。
まあ、でもね、だからそういった感じでその、まあ、じゃあ今の春さんの、まあ、おすすめというか、うんうん、これその、まあ、いわゆる代表作じゃないけど、
うんうん、
こう初めて聞く人にはこれをおすすめした方がいいんじゃないかっていうところが、その RPM さんとのやり取りっていう部分があるということですかね。
まあ、そうか。でも おすすめっていう意味じゃちょっと今の話聞いた後だとちょっと分かんないですねだからそれは自分がこう刺さった
自分なりにっていうところですね、
うん、あ、なんか この話は面白かったなって、うん、だからもしかしたら対談形式になってるからこう聞きやすいっていうのは、
あ、それはね、十二分にあると思うんです。やっぱり自分一人で喋ってると独りよがりにやっぱりなっちゃうし、
うん、
その自分の言葉でしか、うん、あの物事を表現できないんで、うん、
でその一、うん、つの話題に対して二人の意見分の時間を食うわけじゃないですか、逆に言うと。だからその分スピードが遅くなってたりっていうのも、
その一回にこう詰まってくる内容量がまあちょっと薄まって、よりまあ理解しやすい情報になってくると、
うんうん、
ははは
っていうんじゃないのはあるのかなっていう気がする。
なるほどなるほど。ちなみにあのポッドキャスト並びにブログの方で今更新されたものをお聞きの方にちょっとご説明しますとですね、
はい、
まあ、今生放送でお昼の時間帯にやってるんですね、
うんうん
うん、なのであのなかなかね、あのリアルタイムに聞かれる方が少ないということでレスが全くついておりません、
うん、まあしょうがないですよ ね、まあ、まあまあまあね、ゴールデンウィークですしね。
そうなんですよ、ゴールデンウィークなんですよまあ、ね、
まあ、みんなこう、ね、いろんなところに外出させていらっしゃるん
で、そうそうそう、どうしてもこうね、あのいわゆるネット以外のところでリアルでもって、うん、こうポッドキャストをやってる人とかラジオをやってる人同士が集まってしまうと、なんか収録しないともったいないような気がするっていうような感覚になるんですよ、ね、
あるあるある、
なりますよねなんかただ会って喋ってるだけじゃ今喋ってる内容、
ね、せっかくこれを
収録した方がいいんじゃないの、
そう番組にしちゃえばいいよねみたいな、
そうそうそう、もったいないもったいないっていう感覚になっちゃうんで、うん、
あるあるある、
それもちょっと時間帯お昼なんでなかなかお聞きの方が少ないかもわからないですけど、うん、
まあ、でもそれだったらぜひね、ポッドキャストの方で聞いていただいてね、
そう
コメントをいただけるといいかなと。
そうなんですよ、もううちの方はね、もうお便り全然来ない番組になっておりますんでね、本当たまにしか来ないんでね、うん、まあ、あの実際リアルタイムで皆さんからね、あのコメント等をいただいている部分もあるので、うんうん、まあ、それで成立している部分はあるんですが、今日はねちょっとなかなか、リアルタイムに聞いてる方も少ないんじゃないかと思いますんで、うん、実際聞いてる方、
うん、
コメントください。
はい、
はい、関連 URL から飛べます掲示板の方に、新しいスレッド立っておりますので、そちらの方に、皆さんのご意見をいただけると大変ありがたいです、
うん。まあ、主にダンさんがこれからどうしていったらこういい番組になるかなっていう、
うん、そうですね。だからその、まあ、前提として私の目的が分かってないと難しいところであると思うんですけど、じゃあそれを達成するためにはどうしていけばいいんだろうっていう、まあね、すごい自分勝手な話で申し訳ないんですがね。はい、どこまで話したんだっけ。だからその、おすすめの回っていうのがあればって話で、
うんうん、
まあ、やっぱ対談してるところが聞きやすいんじゃないかっていうところが一つと、うんうん、その自分自身の過去の話をしてるのが分かりやすいんじゃないかということですかね。
まあ、分かりやすいというか、そのダンさんに興味を持ってこの番組自体に興味を持つっていう意味だと、ね、最初の方に聞いたらいいのかもなって思う感じ。
確かにそうかもしれない、うん、結構やっぱりそのリズムで言ってる回覧っていうのは、うんうん、結構まあまあ、一般で言うんだったら冷たいことを言ってたりだとか、こうやっぱり機械的な、ね、あのことにしか聞こえないような回もたくさんあると思うんですよ。
だから最初の方からいきなり愛なんていらねえって言ってじゃないですか。
そうそうそう、
だから俺は別にあのそんなにそこに対してはあれなかったけど、
うんうん、
あのね、普通の人だったらえって思う人もいるかもしれないじゃない
ですか、うん、そうですよね。
だから それでこうなんだろうこの人もう聞くのやめよってなっちゃうとちょっともったいないかなと思う気はするけど、
うん、まあ、そういう人こそ聞いてほしいんですけどね。
そうそう、
まあだからそこでそのなんだ 今さっきの自分の過去の話をするとやっぱ、うん、まあ、いわゆる人間味みたいな、あ、この人も人間なんだなみたいな、うん、ところが分かる部分ではあるんじゃないかなと思うんで、うん、今のお話聞く限りでは、うん、まあ、確かにその少し親しみを持ちやすいというか、
うんうんうん
うん、ダンという人間像が分かってくるという意味では確かにそうかもしれないですね。
そう思いますか、ふもさん。
はい、
はい、
いただきました。はい、いただきました、
はい
はい、皇帝のふもと言われてますからね、全皇帝していただけるというありがたい存在でございます、はい、まあ、その過去の回でその自分なりの自分 その、まあ、話をしているという回は、うん、そうですね、まあ、先ほど言った親っていう回は16回なんで、それ全般的にもう過去の自分の話ですね、うんうんうん、親の回は。そうそうそう、であとはリアリティはちょっと違うかな、うん、やっぱりその先ほどちょっとちょろっと出てきたその第11回のあっくんっていう人がね、うんうん、来て、まあ、本当こんな感じで収録したんですけど、うんうん、カラオケでね。でその回はまあ中でもバカみたいな話をしている回なんですよ、
うんうん、
要するにこんなリズムの話じゃなくて、うんうん、あっくんと楽しく喋りたいっていう話、
もっとすごいラフな感じの、
すごいね、もう記憶も関係なくずっと二人で、うんうん、なんかこんなことあったぜっていう話をずっと喋ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
すごい楽しそうでしたよね。
楽しかったすごい楽しかった、
うん
う
んうん、
でその回はやっぱりその過去の自分の話とかもしてるから、
うん、
その中でも結構その大きいエピソードとかも入ってたりとかして、
うん、
今の自分をやっぱりその形成する時の大きな一つの転換点の話もしてるんで、
うん、
まあ、第10回と合わせて11回も聞いてもらえると、うん、まあ、いいのかなって今思いましたね、
うん、あと個人的には前も話してましたけど、うん、最初の方の仕事とマネー、
あ、仕事とマネーね、
あの辺の回は愛とかっていう話よりこうお金の話の方がもしかしたらとっつきやすいっていうか、お金って普段生活しててもそんなにこう自分のなんだろうなアイデンティティじゃないけど、
うん、
に深く関わる問題じゃないじゃないですか。
そうですね、
愛ってこう自分のアイデンティティというかそういうところに深く関わってくるから、うん、そこをいきなり切りつけられちゃうとおって思っちゃう部分、
愛を全部否定されたら今自分はどう形成されればいいんだみたいなね。
そうそうそうそう、
ぽっかり本当に穴が、
う
ん、レスいただいております。
お
結構やっぱりタイムラグがあるのかな。ちょっとやっぱそうですね、2分ほどタイムラグがあるみたいですね、うん、2番7さんありがとうございます。こんにちは。突然だけど結婚なんてくだらないよね、自由に生きたい自分は絶対しないってことなんですけれども、
お
ということなんですか。どうですか、
ダンさんとあれじゃないですか、意見一致なんじゃないですか、
まあ、結果的には一致していますけれどもその後のね、自由に生きたい自分は絶対しないっていうことからすると、うんうんうん、私の本来の意見とはちょっと違うんじゃないかなと、
うんうん、
ね、そこをじゃあなぜ結婚なんてくだらない、私は結婚しない、まあ、しない、するとしても政略結婚だっていうふうに第2回の愛の会で言ってるんですけど、
うんうんうん、
ぜひ2番七瀬さんは第2回の愛の会を聞いていただければ、あ、ダンはこういうつもりで結婚はクソだって言ってるんだなっていうのが、
うんうんうん
うん、分かります。 はい、3番4番、チャチャさんありがとうございます。チワチワチワってことでね、はい、チャチャさんどんだけね暇なんだということでね、チワっていうのをね2回も連続でね投稿していらっしゃいますけれども、何かね、あのインターネットの回線にね何か問題でもあったんじゃないかっていうちょっと心配しておりますけれどもね、ちゃんと聞こえてますかチャチャさん、大丈夫ですか。
チワ
ー、はい、どこまで行ったんだっけ。
まあどうだろうねいやでも結婚の回もちょっと結婚自体は完全に話自体は飲み込めるかどうかって言われるとちょっとふんって感じでしたけどね。
ごめんなさい、どういうことですか。
結婚なんてもの、結婚なんてものはいらねっていう回だったじゃないですか確か。
その愛の回ですね。
そうですね、
うん
うん、結婚は全員否定派だったじゃないですかダンさんは。
全否定ですね、うんうん、その結婚することそのものではなくて結婚という概念ですね、うん、やっぱ結婚すればそこがゴールというか、
うんうんうん、
結構ちょっと、まあ、ふもさんいる前であれですけど女性がやっぱり夢見がちな部分もあって、もちろん男性でもそうなんですけど、そうそう、うんうん、結婚すれば何か自分に安定が訪れるというか、
うんうん、
何か全く確証のないものを求めているっていうのがそこ構図としてあるんですね、
うんうん、
で別に結婚しなくたって大事な人と一緒にいればいいし、
うんうん、
大切にしたい人を大切にすればいいし、
うんうん、
途中でやっぱり気が変わってしまうこともあると思うんですよ、
うんうんうん、
それを気が変わってしまった自分を認めない、その自分たちは夫婦だから一緒にいないといけないんだとか、
うんうんうん、
そのこの人のことも好きでも何でもないけどでもそばにいないといけないとかっていうような間違った方向に行かせる大きな要素なんじゃないかと、結婚っていう概念そのものがね、
うんうん、
っていう意味でも結婚そのものがいらないっていうふうに僕は言ってるんですね。
そう、
結婚することがやっぱりその何かの目的の中で必要なことだと判断してするのであればそれは全く問題ないですけど、うんうん、結婚に夢を見るっていうのは
だからその結婚っていう事実はいいんだけどその言葉というか、
そうですね、やっぱり結婚からその連想させるものっていうのは、うん、大いにその自分のその脳を狂わせる要素があるんじゃないかなと思う部分があるんですよ。
それは分かる気がしますね、
うんうん、でやっぱり自分はそうじゃないって思ってたとしても、
うん、
やっぱりその今まで生まれてからずっといろんなドラマ見たり映画見たりとかして、
うんうん、
やっぱりそういう結婚というのは一種のその信仰みたいな感じになってしまってるので、
うんうん、
それもう染みついちゃってるものなんですね。
うん、
そうで多分言ってるこのダン自身もそういう部分が、うんまあ、やっぱり少なからず残ってる部分もあると思うので、
うんうんうん、
こうそれの概念自体はもうこの社会から取っ払って大事にしたい人を大事にすりゃいいじゃんっていう話ね、
うんうんうん、
別に一人の人を大事にして別に二人で一緒にいたいんだったらそうすればいいし、
うんうんうん、
そうじゃないんだったらそうじゃない方法を取ればいいっていうだけの話で、それ結婚っていうものに束縛されてしまうとすごく選択肢が狭まってしまう感じがするんで、うんうん、非常にもったいないなっていう感覚がするというところですよ、うん、2番7さん、
はいはい
はい、今まとめて言っちゃいましたけれども、
うんうん、
そういうことでございます、はいはい、5番、はい、チャチャさんうるせえよってことでね、ねえもう私のことが大好きなんですけどチャチャさんはね、うんまあ、そういう感じでね、まあ、それを長々と喋ってるのが第2回の愛だというふうに受け取っていただければと思うんですね、
うんうん、
で先ほどちょっと出てきましたけどその仕事とマネーのところが、うんうんまあ、比較的他の部分よりも、まあ、聞きやすかったと、
うんうんうん、
その愛というものを否定されると結構ぽっかりと穴が開いてしまうのでもしそれを否定するってなった時にね自分の中でなかなか受け入れられない部分があるんじゃないかって、
うんうん
まあ、やっぱりそれはまあ先ほど言った、まあ、第2段階みたいなその2つに段階を分けした時に第2段階に移る方向性なのかなと思うんですけど、うんうん、その第1段階まあ、第一段階なのかどうなのか分からないですけどその仕事とマネーというところは、
うん
まあ、前も言いましたけどある程度こういうことをこういうセリフで話したいっていうんで、
うん、
ある程度文章化した部分はあるにはあるんですね、うんうん、で、でもどっちも結局言いたいことは一緒なんですよ。
なるほどね。
大きな意味ではね、
うんうん、
大きな意味ではそれ言っちゃうと全部の回がそうなんですけど、うん、大きな意味ではその同じなんですよね、
うん
うん、でやっぱり他の部分も今言ったみたいにそのずっと同じことを繰り返し違う視点から言ってるっていうのがこの気がつかば両生類の方向性としてあったんですけど、
うんうん、
もし2つに分けるんだとしたらもしくはないし3つに分けるんだとしたら、うん、それがちょっと変わってくるかなっていうのがあるんですよね、
うんうん、
例えば間口を広くするっていう目的のコンテンツを何か作った時に、
うんうん、
ちょっとそこから外れる領域にまでいかないと、
うん、
その 人を多く呼び込むためのツールになりえないんじゃないかっていうような懸念があるんですよ、
うんうんうん、
言ってる意味分かりますかね、うんうん、ちょっとすごく分かり遠回りな言い方したのかな今な、うんう
ん、
どうですかね。
だからそこはそこでこうなんだろうな、その深く掘るものとこう広くする方で分けないとっていうことですか。
そう、分けないといけないかもしれないって思い始めて、多分そうだろうと、
うんうん、
いうね、この間少し荒がった話があったみたいに、池上彰が子供ニュースでとにかく分かりやすさだけを追求したようなそのコンテンツというものができてるみたいに、そういうふうにちょっと内容本質からずれてるかもしれないけど、そのなんだその分かりやすさだけを追求したような形でいければっていうふうになスタンスでいかないとダメなんじゃないかなって、でそれが俺にできんのかなっていう、そこなんですよね。
なるほどね。
多分今のままじゃできないんですよ、多分その分かりやすさをこうやってる最中に多分誰かからじゃあコメントとか何でもいいですけど質問されたら、それはねっつって質問までガーッと下がっていって結局いつもと同じみたいな感じになりかねないですね。まあそこはもちろんセーブするつもりでいかないといけないし、分かりやすさを掘り下げるっていう方向にいかないといけないんだけど、今まで何回もそれやろうとして繰り返してこう断念してきてる部分があるので、なんかいい方法ねえかなとか思ってるんですけど、どうですか。
なんだろうね、まあ、要は子供ニュースと大人ニュースってことですよね。
そういうことですね。だから子供ニュースってやっぱりでも捉えてるテーマそのものはやっぱり大人も子供も共通のものであって、だけどその言葉のチョイスだったりだとか、そのどこまで掘り下げるかっていう、どこを問題視するかっていうところで、そのちょっと深さが違うという部分じゃないですか。で子供からすると子供ニュースを見ることによってその社会情勢にそのものをなんか興味を持つというか、ね、あそういうことなんだっていうそのなんか気づきとか発見自体に喜びを覚えることを覚えさせるためのツールだから、それはそれでいいっていうなんか成り立つわけなんですよね。だけどさっきの話と一緒ですけど、それじゃ満足できないっていう段がそこにいるんですよね。だからそこがこううまく分けられるようなうまいシステムというか、まあ、極端な話ですよ、極端な話、もう俺はずっとガーって喋ってるだけだけど、こうやって、まあ、過去第40回まで、まあ、収録してきて、今日41回、でこの中の配信の中でここの部分とここの部分とここの部分は子供ニュースジャンルに入るという部分をピックアップしていって、それをじゃあその間口の広めのコンテンツとして提供するとか、いうような、まあ、いわゆるカテゴライズというか、っていうのができればもうすでに言ってることだし、それを後からこう聞いてみたときにこうこれだったら入りやすいなっていうようなものとして提供するのであれば、その瞬間の自分の感情っていうのはすごく揺れ動いてるわけじゃなくて冷静に見えますから、まあ、そういう方法も一つあるのかなというふうに思ったりとかするわけなんです。
すごい極端な話でいい、
はい、
俺ポッドキャストを聞いてる人間なんで、そこの視点から言うと、
はい、
今両生類って要はそこは全部混ざった状態で両生類ってやってるじゃないですか、
ね、
はい、極端な話番組を分けちゃうとかね。
まあそうですね、
子供両生類大人両生類みたいな、
だからオタマジャクシとカエル
みたいな、そうそうそう、極端に
言うとそういう感じでね。
そうすると俺はオタマジャクシの方を聞いた後に、
なるほど、まあ、
だからそれで物足りない方は大人じゃねえやカエルの方に行ってくださいねみたいな。
なるほどなるほど。
そうするとほらポッドキャストで聞いててもごちゃごちゃにならないじゃないですか、
確かにね、
って思った、まあね、人のことだから勝手に言いますけど、
いやいやいや、それはやっぱり
手間は明らかに増えるんだけども、そうそうそう、まあ、そういうのも一つ手かななんて思ったり。
なるほどなるほど、レスいただいております、
はい、
6番七瀬さん、さっきまで去年ダンさんがカラオケしてる放送を聞いてた括弧イルカちゃんで録音したやつね。あ、イルカちゃんっていうのは放送ツールというか録音ツールの話です、東京テディベア以外知らない曲だったということで、まあ、今回の回がちょっとね関係ないお話かも分かりませんけれどもそうです、たまにねなんかいろいろ鬱憤払ってしたいという気に、カラオケ放送とかもやってたりするんで、まあね、それ見つけた方はね、それやってる時はあまりこう告知とかしないですから、
まあ、この番組以外でってやつですか。
そうそうそうそう、
なるほど、
たまにね、昔は毎週のようにやってましたけど、 まあまあまあまあまあそんなところもありつつなんですが、うん、まあ、その番組を変えるっていうのはまあ大きいかも分かんないですね。
うん、まあ、あくまで提案ですけどね。
どう感じますか？感じる、うん、
そうですね
肯定入りましたよ。何を対する肯定なのか、
うん、すごいですね
いいですね、
なるほどですねっていう感じでね。いや、見習わなければならないと思うんですよ、私はそういう姿勢を。
ああ、なるほどね。
うん、うん、こう、うまいこと春さんは前も言いましたけど、うん、その調節がうまいんですよね。
うん、自覚ないけどね、前も言ったけど。
いやいやいや、そう思うんですよ
私は
ね。なんていうのかな、多分俺は何を聞いても、いやちょっと待ってっていう感じになるんね。
あ、
何を聞いても多分そうだと思うんですよ、ね、
そう。だからそこは難しいところで、ダンさんはこう、その自分が目指すところが、こう目指すところっていうか方向が明確に割とあるじゃないですか、
うん、
だからその方向じゃないこうものというか意見が来ると、
はい、
いや自分の考えてる方はこっちなんだよって、まあ、当然言い返したくなりますわな。
あ、まあ、
っていうことなんですね、
まあ、
僕は逆に言うと、うん、そこがあのふわっとしてから、うん、そう、逆に、ああそういう意見もあるよねっていう、
うん、うん、
ことなんだろうなと思うんですけどね。だからどっちが一概にいい悪いとも言えないような気がしますけど、
うん、でも私に必要なスキルではあるんですよ、
うん、
それがね。もしくは何か私自身ができなくても、こう違う形でね、
うんうん、
こうバーって俺が言った時に、
うん、
トルシエ監督のそばについてた通訳さんみたいな人が、うん、今のこういうことだからみたいな、ね、そういう風にトゲトゲしいこと言ってるけど、いやこういうことだからっていうすぐ言ってくれるような、誤解ないうちにね、あのリアルタイムで言ってくれるような人が、うん、ってそばにいてくれれば、うん、いいなって、すごい、まあ、
そういうアシ
スタント的な、わがままな話ですけど、
うん、
まあ、まあまあ、最近アシスタントとかね呼んでやってますけど、うん、まあ、そこまでは求めないけど、
うん、
ある意味そういうワンクッションみたいな、ね、
うん、
ものがあるとやっぱり分かりやすいのかなって思ったりだとかするわけなんですね。最近でもアシスタントで来てくれる人が少ないね、
うん、
まあ、いいんですけどね、逆にゲストとしてこれ話したいっていう風に言ってくれる人がやっぱりちょいちょい来てくれるので、
うん、まあ、でもダンさん結構忙しいから、これ昼間とかになっちゃうとアシスタントとかもちょっと厳しいですもんね。
そうなんですよ、うん、で実際当日だからね、1時間前ぐらいにどうすかっていう風にこっちから声かけてダメですって、当然ですよねすいませんみたいな感じになっちゃうわけなんですよね、
うん、うん、
まあまあまあまあ、そこら辺もね、まあまあ今聞いてる方でね、まあちょっと手伝ってあげてもいいかなって思う方はね、ぜひぜひね、うん、私の方にご連絡いただければと思うんですけど、
うん、
で私がちょっと話変わりますけどね、
はい、
その春さんに、まあ、前回ご指摘いただいた時にですね、
うん、
まあ、その、まあ、どっち求めてるのかわからないっていうふうに言われた時に、
うん、
さっき言ったこととはまた違う観点で、
うん、
あ、そういうふうに見えてるのかなって思った部分もあるんですよ、
うんうん、
これっていうのは結構その私のその、まあ、本音というか、いつも本音で喋ってるつもりではあるんですけど、
うんうん、
感情的な部分ね、
うんうん、
いつも感情を度外視して理想論を語ってるけど、
うん、
じゃあ実際の段はどうなのかっていうところで、まあ、
うんうん、
やっぱ常に感情に振り回されてるんですよ、
うんうん、
そこ全然うまくいってない、ね、それがにじみ出てる部分が、その春さんにそのどっちに行きたいんだよっていうふうに思わせた部分なんじゃないかなっていうところがあって、うんうんうん、その要するに多くの人に聞いてもらいたいのか、
うん、
その少ない人でもいいから深く理解してもらいたいのかっていう時に、うん、私はやっぱり深く理解してもらえる結果を求めてるんだけど、
うん、
だけど多くの人、さっき言った理由で間口を広くして多くの人を入れ込まないといけないっていうのとは多分また別に、
うん、
感情としていろんな人に認めてもらいたいっていうような、ね、
うん、
感覚があるんですよ、
うん、
おそらく、
うん、
それはやっぱりその何年間かかけて、その最初はそれだけだったのね、
うんうん、
むしろそれをメインとして、まあ、それだけじゃないけど、うんうんうん、それをメインとして、俺どうだ、こんなにいろんなこと考えてんだぞ、お前にこの俺の考えが覆せるかっていう、
うんうんうん、
そこだけだったの、
うんうん、
その心理がどうかっていうところではなくて、
うんうんうん、
その、まあ、それこそ本当に俺様でひれ伏せっていう感じで、
うんうんうん、
で自分がやっぱり優越感を感じたかったり、
うんうん、
もしくはそのあーダンさんすげえねっていう風に言われることそのものに喜びを感じてた部分が、
うんうん、
やっぱりその10代とかは、うんうん、やっぱ20代 の 前半って言ったら今までずっとだけど、
うん、
最初の頃とかっていうのはあったわけなんですよ、
うん、
でそれは非常にまずい状態で、
うん、
全然目的と違う方向性に行っちゃうし、うん、 どうにかしてこう削らないといけないっていうんで頑張って頑張って削ってるんですよね、うん、それがもう可能な限りこう今の自分からすれば可能な限りやってるつもりなんですよ、周りからすれば俺様男やなって思われるかも分かんない放送してるかもしれないけど、ね、
かわいい音がしましたよ、
うん、まあ、チャットの方でね、コメントいただいておりまして誰とは申し上げませんが、
はい、
ダンちゃんまだ悩んでたのかってね、コメントいただきました、
母のような、
そうそうそうそう、まあ、やっぱでもそれは常につきまとうものだと思うね、うんうん、それ完全にゼロにはできないと思う、その感情によって自分の体が、うんうん、脳みそがこう左右されてしまうっていうのは、うんうん、だけどそれに乗っ取られちゃいけないから、うん、こう必死になるんだけど、うん、やっぱそこがやっぱりその矛盾してるわけじゃないですか、多くの人に知ってもらいたいっていうのと、うんうんうん、その深く知ってもらいたいというのが、うん、で春さんから指摘を受けたときに、うん、あ、多分それが出ちゃってるんじゃないかなって、
うん、なんかねこう2つの段さんじゃないけど、まあ、そこまで完全に分離してるかどうか分かんないけど、 なんかせめぎ合ってる感じがするんだよね、
せめぎ合ってるね、
そうそう
そう、だからそこが感じ取られてるんじゃないかなって、だから端々で、うん、俺すげえだろっていうのがやっぱりどうしても出てきてしまっていて、うんうんうん、その頑張ってこう自分をこう下げるじゃないけど、こう低姿勢で相手が言ってることをどれだけ自分の中に取り込んで、その相手が言ってることを理解する方向性に自分を持ってったとしても、うんうん、そこが多分なんかでにじみ出てて、うんうん、それを感じ取って言ってるんじゃないかと、うんうん、いう部分もで、それとはまた別に最初に言った理由があって2つの方向性で悩んでるっていうのもあるけど、うんうん、その自分のまあ、僕からすればマイナス面がやっぱ出ちゃってんだなっていうのをすごい気づいたっていう感じですかね、うん、そこに気づかせてもらったんで、まあちょっとしばらくはそれはもう大丈夫だろうみたいなちょっと希望的観測があったんですけど、ちょっと戒めるというか、ちょっとまた初心に帰るっていうようなチャンスをもらったかなっていうところですね、
なるほど、
はい、いただいております。7番7さんありがとうございます。ダンさん以外の人間がダンさんの話を客観的に解読する放送を作ってみれば何が理解されてて何が理解されてないか明確になるいやこれ ね、もしやってくれるんだったらすっげえありがたいですけどでもそんなことしてくれる人いるのそのための放送をするわけでしょ。
そこ
です
ね、
ね、いわゆるそのための論壇を作るみたいなもんでしょ、うん、ね、
ダンさん翻訳論壇みたいな
こと。そうそうそう、だから昔のね、そのいろんな哲学書とかを読んでさらにこれをどう解釈するかみたいな本がたくさん出てるみたいな、うん、そのいわゆる二次創作みたいなもんじゃないですか
翻訳できる人がすごい、ね、能力高いですよね、
まあ、そうなんだ。だからそうなってくるとあの回のダンさんはこう言ったけれども多分こうなんじゃねえかなみたいな、ね、そのまま受け取るとこうだけどみたいな、いや待って俺らが持ってる感情ってこうなんじゃないかみたいな議論を飛ばしてると俺が入りたくなるっていうね、うん、それは成立しなくなっちゃうんだけどでももしそれができたらすごい嬉しいしね、ありがたいですよ。それほど客観的でそれをじゃあやっぱり真摯に受け止めないといけないから、うん、事実としてその人たちはそう受け取ってるんだっていうのが分かるからありがたいですよね、う
ん、まあ、要は今回のダンさんが言いたかったことはこれ
じゃないか
っていうの
でね、そこまで俺とみんなのなんか差はあるの同じ日本語使ってっしょみたいな
解読とまで言われてますからね。
そうそう、まず俺が言ってることまず理解できないっていう前提で入るみたいな感じでしょそれって
ってことですね。
そのまま受け取っちゃいけないんだみたいな感じになるわけじゃないですかみんな、ね、
なるほどね、
うん、
まあ、言いたいことはわかるけど、でもそれができてたらできる人がそこまでの熱量というかね、
うん、
ある人が実際いるかっていうとちょっとなはてなって感じです
よね。まあ、ちょっとね、
正直俺もやりたくないもんね、ぐったりしてきそうだって何回も、ね、聞き直して、うん、ここはこうかなみたいな文章なりね、あれ書かなきゃいけないってなるとうーんっていう感じになってきそう
だけど、そうですよね、今のところね、かなり最も、ね、理解を示してくれてる中の一人である春さんがそういうふうにおっしゃってるってなると まあ絶望的かなと。
うん、多分ね、まあ、あくまで俺の話ですけどね。うん、そう、
でも極論というか、まあ、理想系で言っちゃえば、うん、私がゲストとかアシスタントに求めてるのはこれなんですよね。
あ、まあそうね。
だけど本人を前にしては言えないとか、うん、やっぱり俺がずっとバーって言っちゃうから気をされてしまうとか、うん、いうような部分はやっぱりそれ懸念してるというか、こう取り払いたい部分なんですよね。うん、まあ、自分を段を前にして言えないっていうのは完全にはなくならないだろうから、まあ、もしをなくす、もしそれをなくすってなったら、まあ、今みたいなあの提案でいくとまあできるのかなっていう部分ではあると思うんですけど、
まあ、そこはそっちの方向に行くか、それともダンさんがこうミニマムになっていくか
どっちがこう、ね、どっちに合わせるかっていうような感じになるわけですよね。いやでもこれもしやるとしたら、うん、私が口を出さないっていうルールを作らないといけない
です。ああ、そこでね、
何をそこで言ったって後の回でこの間ロンダンのやつ聞いたけどみたいな、ハルさん勘違いしてる
んだよね、
そういうことじゃなくてとかっていう風に絶対言いたくなると思うんですよ。ルールとしてそれ言っちゃダメだと、うん、どんな解釈したっていいから、その解釈を教えてほしいっていう状態が、うん、もしできればいいなっていうことなんです
ね。逆にそのもうさっきの話の続きになっちゃうかもしれないけど、ダンさんの、うん、だからもう本音が大爆発な番組と、
うん、
池上彰的なこう解説じゃないけど、はいはい、分かりやすさを重心を置いてる番組みたいな分け方してもいいのかもしれないですね。
その中の分かりやすさのコンテンツの中の一つとしてこれが入ってもいいかもしれないですね。
まあちょっとネタ的にもね、あるし面白いかもしれないしね、うん、
その場にいない人の話でずっとやるっていうね。そうそう、いやでも現実味があるかな、それどうだろうな、もしやれたらいいなと思うんですけどね。ちょっとでもね、いや、やれないと思ってたらやれないから、ちょっといろんな人にお願いしてみようかなと思います。うん、いろんな人にお願いしてみようかなと。
あ、ふもさん。
いやでも本当ありがたい、あのアイデアでありがとうございます。うん、でさっき何話そうとしてたんだっけな。
なかったかな。
そこでね、ちょっと今回も今もう45分だった。
お、
早いな。
あ、コメントもう一つ来てます
よ。あ、来てます。はい、
ふもさん読みますか。
あ、じゃあふもさん読んでください。
はい、ダンに対する悪口大会ってタイトルなら集まるかもよ、笑い。
なんですか、なんすか。
あ、なるほどね、
そんな風に思ってたんですか、ふもさん。笑わなんかつけちゃったよ、本当に
ね
え、でもね、それはそれでありだと思います、うんうんうん、僕はやっぱりその悪口っていうのはやっぱりより本音に近いものであって、 そのなんていうか、よっぽどじゃないと嘘はそこに含まれてこないと思うんですよね。
まあ、それこそね、さすがに悪口って言って死ねボケかすみたいな、うん、
それ
じゃ困っちゃうけど、
それは解除ですけど、そうそうそう、相手にならないですけど、
うん、ねえ、
ダンのここ嫌いだよねとか、あ、そうそう、分かる分かる、
こんな話し方が気に障るんじゃとか、
ね、
そういうんだったらまだ、
そうそうそう、それはそれでやっぱり、ね、逆にその複数人いた時に、うん、その人が嫌いだって言ったことに対して、いや自分はそうは思わないけどなっていうところがあったら、そこで意見を戦わせてもらえると、うん、よりね、私たちもまあニヤニヤもんなんですけど、うんうん、いやありがたいね、うん、こうやってコメントくれる人がいるからね、やめられないわけですよ、本当に。
いいですね、
うん、で私のちょっとメモをちょっと見ますけどね、うんうん、